Let's see. Hey, Joy or Sue, can I get you upstairs and get Baba to get me some more glasses? These will keep fogging up. Ask, they're on my desk, okay? Thank you. はい、まあ、マスクね、メガネがよく曇りますね。もう一枚でもしかしたらうまくいくかな。はい、おはようございます。それでは今日もルカによる福音書から見ていきます。続けてイエス様の生涯を見ておりますが、このルカによる福音書は、まあ、ルカという方によって書かれましたが、ルカは医者でしたね。違法人、ユダヤ人ではない、まあ医者ですが、まあ、その今日ですね、見るところではイエス様が町から町へと移動し、そしてエルサレムに向かってます。エルサレムに向かっているということは、結局最後のエルサレムまでの旅です。すなわち、すなわちそこで十字架にかかられます。そのような一緒ですねそのような中です。で、結局イエス様がしばしばいろいろ聞かれますね、質問されますが、まあ、今日もそういう箇所ですね。イエス様が質問されて、そして答えますが、でもしばしばイエス様は質問に答えるときに直接答えないことがありますね。時々それをちょっと不思議に思いますか？なんでイエス様が直接答えないのかなと思ったりするかもしれませんね。でもそれは結局しばしばこの質問自体が、まあ、当たってないというか、結局間違ったこう真実に基づいて聞かれたり、あるいは思い込みや、なんだろう、そういう動機が悪いとかね、イエス様を罠に引っ掛けようとか、そういろいろありますが、ですからそういう時々にイエス様が直接質問ではなくて、まあ、本来、まあ、なんていうかね、本来の答えを、すなわちちょっとこうその質問自体から外れますが、本来に必要なものをお話ししますね。今日も、まあ、ある意味そんなものかなと思いますね。今日はルカの13章の22節から見ますが、まず22節から24節までお読みします。143ページになります。ルカの13章の20節、またこう言われた。神の国、ごめんなさい、22節ですね。22節から24節、143ページ。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへ旅を続けられた。すると主よ、救われる者は少ないのですか、という人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。まあ、こういう質問と答えで、まあ、答え自体が30節まで続くんですが、それは後で見ます。まあ、質問はですね、23節にあるように救われるものは少ないのですか、というこういう質問ですね。で、イエス様がそこからですね答えますが、今日は狭い門から入りなさいというのを一緒にこの箇所から見ていきたいと思います。まあ、イエス様の答えが24節ですね。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。だから、まあ、狭き門ですね。 狭い門で、狭い門というのは、まあ、結局門はただ一つということをまず意味しますね。で、まあ、それをまずですね、イエス様が言わんとしていることです。門はただ一つで、まあ、このユダヤ人たちはですね、当時ここを聞いているのは、まあ、ユダヤ人でしょうね。主よ、救われるものは少ないのですかという質問なんですが、まあ、結局彼らの考えでは、この神の国に入るにはまずユダヤ人であることが、まあ、一つ鍵となる。で、結局、そういう質問なんと思うんですね。ユダヤ人の、まあ、おそらくですね、ユダヤ人の中で救われるものは少ないのかという、こういう質問だと思うんですけど、まあ、ですが、ここでイエス様がそれに答えますね。で、結局確かにこの狭いもんなんですが、しかしながらイエス様はここで答えるときに、まあ、ユダヤ人であること、あるいはアブラハムが父であること、すなわちアブラハムの子孫であること、これ自体がこの天国に入るには不十分だということをまず言えますね。で、結局、だから努力して狭いもんに入りなさい、なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人も多いのですから。ですから、少ないのですかということに対して、まあ、入るつもりでも入れない人が結構いますよというような返事ですよね。すなわちユダヤ人だから入れるつもりなのに、まあ、入れませんというような、こういう状況ですね。で、今日もこのようなこともいろいろあると思いますね。それは何かと言いますと、その、まあ、両親がの信仰ゆえに自分は天国に行けるだろうというふうに考える人も、まあ、少なくないですね。で、結局、例えば、まあ、これは日本では少ないかと思いますが、特にキリスト教国では、まあ、両親がクリスチャンであり、そして、まあ、そういうキリスト教国なので、まあ、だから当然私はクリスチャンですと、当然天国に行きますというように考える人たちですね。で、そのようなこの人たちに対してイエス様が、その門はただ一つです、この狭い門です。で、結局このユダヤ人だから入れるのではなくて、この門はね、ユダヤ教とかユダヤ人とかではなくて、キリスト教でもなくて、この門はイエス様ご自身ですね。イエス様ご自身がその神の国に入るその門です。ですから、まあ、そのような意味ではこのキリストのみが救い主なんですね。そんなことを言ってるわけです。努力して狭い門から入りなさい、なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。結局聖書を見ますとですね、いくらでもこう天国への道、神の国に入る道はあると、そんなふうには述べてませんね。まあ、アダムとエバに罪を犯してから一つの道を神様が用意、約束しました。旧約聖書の預言者たちも無数の救い主を約束、預言したのではなく一つの救い主です。繰り返し繰り返し、この一人の救い主で、その救い主がイエス・キリストであると、まあ、こういうことですね。ですから、まあ、確かにそういう意味では狭いもんですね。まあ、ヨハネによる福音書の一箇所見ますと、まあ、ここを何か挟んでいただいて14章の6節を見ますと、このようにイエス様がおっしゃってますね。209ページですが、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。神様の身元に行くのであれば、 すなわち神の国に入るということであれば、それはイエス様以外に門がない、道がない、こういうことですね。多くの門があるのではないんです。唯一イエス様です。狭い門ですね、一つです、その天国行くには。で、これこのことをですね、まあ、イエス様が繰り返し強調しています。さまざまな話、さまざまな形で、例えば同じヨハネによる福音書を見ても、10章の7節から9節まで見ますと、イエス様が一つの例え話をしてますね。198ページですが、このようにイエス様がおっしゃってますね。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけ、するだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。まあ、ここでは違う例えですが、羊の囲いとその囲いにある、門ですね。イエス様が自分はその門ですと。で、そこから出入りする、その門を通って入るなら救われる、あるいはこの豊かな命を豊かに持つと、こういうことですね。豊かな命は言うならば永遠の命ですね。で、イエス様がお一人、救い主がお一人だとイエス様が繰り返し述べてますし、弟子たちもそのように人の働きの中で述べたりしております。でもこのルカによる福音書に戻りますと、13章の24節では努力して狭い門から入りなさいとありますね。努力して狭い門から入りなさい。で、なぜなら あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですからとあるわけですね。この努力する、この努力するっていうのはかなり強い言葉ですね。本当に励む、それにこう全身を持って励むような、そういう表現ですが、でもこのようにおっしゃるイエス様は何を言いたいんでしょうかね。例えば私たちはこの救いというのが神様からの賜物であり、ただだと、信仰によってのみだというふうに教えますし、聖書、私たちを教えるというよりも聖書がそう教えますし、主イエス様ご自身もそう教えてますが、でそれは確かにそうなんですが、でもここでじゃあこう努力してというのは何を意味するんでしょうね。で、それはですね、結局私たちを神の国に入らせようとしないものがあるわけですね。このようにこの救われるものは少ないのですかと聞くユダヤ人の方々も、結局ユダヤ人であるから、あるいは真面目に生きてるから天国に入れるのだと決めつけてるわけですね。考えていますね。すなわちその自分たちの伝統や身分やそれに対するこう高慢、自信、確信、こういうことによって天国に入れるんだというふうに考えてます。結局その高慢、あるいはその自信、確信というのが純粋なこのイエス様を信じる信仰を邪魔するわけですよね。だからこう天国に行こうと思うし、そういうつもりなんだけど、 しかしその高慢が、自信が、あ、俺なんか大丈夫だというこの思いが邪魔になるわけですよね。結局真面目だから、いい生活をしてきたんだから、あるいは家族がこうああだこうだ、自分のこう生い立ちやそんなこう中で、それで神様の国にきっと入れるだろうと、頑張ればと、こんなふうに考えていて、その思いが結局邪魔になってしまう。イエス様を純粋に身を低くし、そして自分の罪を認めてイエス様を信じることの邪魔となってしまうわけですね。だからそういうものを除く意味で努力しなさいと、ね、そのようにイエス様がおっしゃっているように思いますね。一箇所、エペソビテの手紙の2章の8節9節を見ますと、このように記されていますが、エペソの2章の8節9節ですね、374ページですが、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この信仰によって、神様からの賜物、恵みによって私たちがこの救われます。このイエス・キリストを救い主として信じることによってのみ、天国に、神の国に入ることができます。そのような意味では、この狭いもんですね。さあ、でも25節読んでみますと、さらにですね、話が変わってきますね。イエス様がまだこの主よ、救われるものは少ないのですかということに対して返事してますね。まずは狭いもんですが、でも25節、ルカの13章ですね。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからは、外に立ってご主人様、開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。ということを見ますとですね、まあ狭き門ですね、狭い門なんですが、今はまだ開いてますが、閉ざされる門ですね、閉ざされる門。結局その門が、その戸が閉ざされますね。で、その門、その戸は今開いているんです。今のままではね、今の状況では。結局神の国への入り口、その戸は今は開いてます。だからイエス様が繰り返しその福音書などでは、この神の国が近づいているとこう述べるんですね。まあ、マルコの1章の15節ではこのようにイエス様がおっしゃってますね。64ページですが、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国は近くなった、神の国が近くなった、ね、今近いです。悔い改めて福音を信じなさい。結局今その戸が開いてます。で、この福音というのは良い訪れですね。その良い訪れとは、あなたも私も神の国に悔い改め主を信じれば入れます。で、まあ、そのような意味では、この質問はですね、救われるものは少ないのですかということですが、今なら悔い改め信じれば入れますよというイエス様が一貫してそのように述べてますね。まあ、一箇所、ローマ人の手紙の10章ですね、10章の9節からこのように記されてますが、305ページですね。 305ページローマの10章9節。なぜならもしあなた方の口でイエスを主と告白し、あなた方の心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなた方は救われるからです。人は心で信じて義と認められ、口で告白しして救われるのです。聖書はこう言ってます。まあ、それは旧約聖書ですね。彼に信頼する者は失望させられることはがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。このギリシャ人は、まあ、私たちですね、異邦人のことですが、同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵みを深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。ですから門が、その戸は今開いてます。救われる者は少ないのですかという質問ですが、イエス様を救い主として信じるなら、その戸に通って、門を通って家に入れます。神様の国に入ることができます。でもさっきのルカによる福音書13章に戻りますと、まあ、結局24節では狭い門ですが、でも戸は開いてます。イエス様を信じるなら入れます。しかしながら5節25節になりますと、その戸はいつか閉ざされるんですね。結局イエス様がこの24節でお話が終わってないんです。閉ざされます。いつか閉ざされます。で、結局その家の中は神の国を指してます。ですから当然、ここに入るか入らないかということがありますよね。神様が戸を閉ざします。今は開いてますが、でもそれはいつまでも開いてないんです。いつかは閉ざされます。で、それじゃあいつ戸が閉ざされるのかということですが、まあそれはその意味合いによって少し違うかなと思いますが、まあそれを個人的に当てはめるとしたらば、すなわち私たち命名一人一人に当てはめるとすれば、それは一つ二つあります。例えばこの亡くなり、この世を去った時にその戸が閉ざされるように聖書は述べてますね。ですからそれまでは私たちをイエス様を信じる機会が与えられてますが、しかしそこで戸が閉ざされます。まあ、あれはもうちょっとこう言うとすれば、個人的にですが、私たちがずっと主の御声に耳を傾けないで、かたくなにそれを無視したとすれば、そのうちにその私たちの心の戸も、あるいは閉ざされて主の御声を聞かなくなるような、そういうこともありますね。まあ、でもこれを世界的に、すなわち個人個人命名に当てはめなかったら、世界規模と考えた、こういう面もありますが、いつかこの世界が終わります。それまでは救いの戸が開いてます。そして狭い門ですが通れます。しかしながら、いつかは神様はそれを閉ざし、裁きの時が来ます。ですから、まあ、戸はいつか閉ざされるんですね。それは個人的なレベルでも、あるいはそれがこの世界レベルでも、そういうことがいつかは来ますし、で、ここで言わんとしていることは、それはいつ来るかわからないということですね。いつ来るかわからない。結局個人的に言うならば、私たちは明日の保証がない。なくなるかもしれません。この世界のことを言うとすれば、 裁きの日がいつかというのはそれもわからないわけですから、保証がないわけですよね。で結局この箇所を見ますと、さらにはですね、戸が閉ざされたら手遅れだということも加えてイエス様がおっしゃってます。いつか閉ざされますし、閉ざされてしまえばもう手遅れですというようにイエス様が警告してるんですね。救われるものは少ないのですか、まあ直接数は言ってませんが、でも救いのお話ですね。ですから今その戸は開いてます。狭いもんですが通れます。でもいつかそれは閉ざされます。いつか神様はそれを閉ざします。そしてそれを閉ざしてからは開かないんですね。開かれないんです。結局救いの機会がなくなります。でこの25節の後半には、まあ、このように戸が閉ざされますと外に人がいますね。中ではなくて外です。でその外に立っている人たちが、まあ、戸を叩くんですが、ご主人様開けてくださいとね、お願いするんですが、でもいくらそのように呼びかけても戸を叩いても主人はどう言うんですか、あなた方がどこのものか私は知らないとこう答えるんですね。まあ、本当に悲しい悲しい答えです ね, ね本当に残念な答えです。でそのように答えて戸がそのままですね。でそうするとこの人たちはどう言いますか。26節するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりしたりしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。ね、まあ、この死を救われるものは少ないのですかとこう尋ねる人ですね、まあ、ユダヤ人のことをここで特に指してますが、まあ、私たちはいや知らないって言うんですが、私たちはイエス様のことを知ってますよ。一緒に食べたりお話も聞きましたよ。まあ今日の用語にすれば、私は教会にちゃんと行ってましたよっていう、こんな話でしょうかね。でもイエス様がこう続けて27節、だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち皆出て行きなさい、ね、もう追い払うんですね。戸を開けません。また悲しい言葉ですね。どこの誰か知りません。不正を行う者たち皆出て行きなさい、ね、このようにイエス様がですね言うんですね。まあ手遅れです。この戸が閉ざされますとまた開かない開かないんです。手遅れです。神の国に入ることはできないんです。だからイエス様は24節で努力して狭い門から入りなさいと、今開いてますから、今努力して入ってください。そうでないといつか閉じます。閉ざされたらいくらね、もう開かないんですから手遅れですと、このようにまあイエス様が言うんですね。まあですからこの質問はですね、救われるものは少ないのですかっていう質問なんですが、まあイエス様がそれに答えてるんですね。で結局この後の26節からまあ30節まで見ますと、まとめるとすれば、この救われないものは大勢、救われるものは大勢、まあ言い換えれば 家の外にいる者は大勢、家の中にいる者は大勢と、でこういう状況ですね。で結局天国に行けるだろうと期待していた、神の国に入れるだろうと期待してた者が入れない人も多くいます。だから努力して入りなさいとこう言ってるんですね。まあ特にこのユダヤ社会では自分たちの生まれたこのアブラハムの子孫として生まれたからには、だから天国に当然神の国に入れるだろう、入れるとそう決めつけてるんですね。でもそうではない。で、まあ、今日の表現でするとすれば、まあ、私はきっと大丈夫です、ね、私は真面目ないい人でこういろいろいいことをしてきたし、あるいは、まあ、例えば私は教会員だからとか、あるいはバプテスム受けだからとか、そんなこともあるかもしれませんね。でも早い話、そのように天国に行けるだろうと思うものは必ずしも行けるわけではないんですね。例えば28節では、神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。まあ、この目の前にいる、ね、ユダヤ人たち、あなた方、この中にはアブラハムやイサクやヤコブや預言者たちがこのテーブルを囲って、そしてその共に神様と交わっている、こんなこう状況ですが、でも中に入れないあなた方がいまして、それはあなた方にとっては大変悲しいこと、こんな大変なことになりますよ。だから努力して狭い門から入りなさい、ね、そのように呼びかけてるんですね、命じてるんですね、警告注意をしています。まあですから外には大勢、すなわち救われない者が大勢、一方ではそうなんですけど、他方では中にも大勢いますね。アブラハム、イサク、ヤコブや預言者たちみんな、そしてさらには29節、人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きますとあるんですね。結局この大勢が神の国に入れるんですね。救われるものは少ないのですか？いや、決して少なくはないんです、決して少なくはないんですが、でも入れるだろうと思ってたものがみんな入れるとは限らないし、まあ、このようにアブラハム、イサク、ヤコブほか全ての預言者がそこにいますけれども、さらには異邦人の私たち、この東、西、北、南からですね、大勢集められてますが、私たちも神の国に入ることができる。言い換えれば、ユダヤ人が思ってたほどユダヤ人が入れない。言い換えれば、ユダヤ人が思ってた以上に異邦人が入る。という、こんなこう状況ですよね。なので、救われるものは少ないかということであれば、少なくはないんだけど、でもあなたが思うようにですね、ユダヤ人だからといってみんなが入れるのではないんですよっていう、こういうような、まあ、答えになりますよね。御国に入る方も多くいれば、御国に入ることのできない者も多くいるということですね。で、結局30節見ますとこうありますが、いいですか、 イエス様がまだこの最後までね話してますが、いいですか、今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです、とこういうようにあるわけですね。まあ、このしんがりの者が後になってですね先頭になったり、今先頭になっている者が後になってしんがりになったりするという、でこのことがこの全体の答えにつながってますので、まあ、何を意味するかと言いますとですね、まあこのようなことでしょうか。すなわち私たちの価値基準でことが決まらない、私たちの価値基準にこの結果が基づかないんだっていうことですね。まあ、私たち人間というのは天国に行ける人についていろいろ考え持ってます。このあの世のことやいろいろありますが、それぞれ人によりきりいろんな考えがあります。しかしその実際お決めになるのが神様ですね。というのも神様の御国ですから、当然そうですよね。神様がお決めになります、まあ、ここでイエス様がこのユダヤ人たちの間違った教えを正してますね。彼らは何を考えているかというと、まあ真面目ないいユダヤ人であれば、まあそうであれば天国には当然入れますと、ということですね。でもそうではないんです、そうじゃないんです。まあ日本に置き換えるとすれば、真面目ないい日本人であればそれで天国に入れるのではないんですね。そうじゃないんです。まあ、それはもちろんアメリカ人にしろフィリピン人にしろどの国にしてもですね、どんなようにしてもいいんですけど、そうじゃないんですね。そうじゃなくて、私たちが天国にきっとこんなことがあれば入れるだろうというのが、まあ関係ないんです。私たちの決めることじゃないんです。私たちのお家ではないんです。神様のお家です。主は決めるんです、ね、だからその神の子となるその基準やその家庭に入るその狭い門を通る基準や、あるいはその食卓に一緒についてこう交わりを味わう基準も主が決めるんですね、私たちじゃなくて。だから私たちの思い込みで物事を考えたときに、きっとこの人は天国に入れるよなというふうに考えたのが実はそうでなかったり、いやこんな人なんか天国に入ることもないよなっていう、例えば十字架のところでイエス様と共にかけられた犯罪人、あんなテロリストなんか、それは当然天国なんか行けないというように思い込みますが、イエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいますとこう言うんですね。なのでこの後のものが先になったり、先のものが後になったり、私たちの思う基準によって物事は決まらないんですね。それは神様の定めた基準です。まあヨハネによる福音書の1章の11節からですね見ますと、用語が違いますが、でもここでイエス様が言わんとしていることが記されているように思いますね。ヨハネの福音書1章の11節から13節ですが、172ページですね。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。 この方は、まあ、キリストですね。でご自分の国に来られたのに、まあ、これイスラエル、まあ、ユダヤ人あるいはまあ人類人間ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、ね、ここにもあるようにイエス様を救い主として信じることによって私たちは神の子供とされ、神の家族の一員とされ、神の家に入れられ、神の国に入ることができるんです。13節、この人々は地によってではなく、そうですよね、私はユダヤ人です。私はアメリカ人です。私はクリスチャンホームに生まれました。いや、関係ないです。全く関係ありません。ね、地のつながりはゼロ、そんなの関係ないんです。肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ね、あ、もう私は本当に真面目な立派な生活をしてきました、頑張りましたから大丈夫です。いや、全く関係ありません。それによって天国には入れません。神の国は入れないんです。ただ神によって生まれたのです。神がお決めになる道だけです。その道とは、12節、この方を受け入れた人々、すなわちイエス様をね、受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、すなわちイエス様を本当に神様が私の罪のためにお与えくださった誠の唯一の救い主だ。そうなんだ。それを信じます。そのような人は、神の子供とされる特権がお与えになったとね。そのようにして私たちは神の子とされ、そのようにして神の国に入ることができるんです。今日のあの狭い門をですね、通ることができるんです。狭い門から入りなさい。ね、質問は、この救われるものは少ないですか？その答えは、まあ、ユダヤ人のあの質問した人に対して、まあ、ある意味、思うユダヤ人の数ではそうです。あなたが思い描くよりも少ないんです。でも他方では異邦人からするとあなたが思い描くよりも多いんですよ。基準がともかく違うから、ね、私たちも基準を案外間違ってしまう、ね、立派な真面目ないい生活をしてきたんだからきっと僕は天国に行けるだろう。いやいや、そういうことじゃないんです。時には、あの人なんか悪すぎて天国にはとても入れませんとこう決めつけたりすることもあるかもしれません。でもそれは関係ないんです。まずは私たちの決めることではないことと、そしてもう一つは基準が違う。イエス様が門です。イエス様を通してではなかったら、なぜイエス様を救い主として信じなかったら、入れないんです。それだけなんです。それ以外にないんです。そしてそれに加えて、いつかは、とは閉ざされます。いつかはその救いのチャンスがもう終わります。それはいつかは、明日の保証はないですね。なのでイエス様がこの呼びかけているのが、努力して狭い門から入りなさい。ぐずぐず待ってはいけません。もう本当にそういうプライドを捨てて、自分の思いを捨てて、この福音を信じ、イエス様を救い主として信じて入ってください。今も招いてます。でもそれはいつまでも続かないので注意してください。いつか閉ざされますよ、ドア閉まります。そしたらもう手遅れですからね。まあ最後にですね、このようにこう言うと、じゃあまあイエス様はただ私たちを脅してるのかとか、イエス様は本当に愛にかけてるのかなとか、いろいろこう思うかもしれませんが、まあ今日見ませんが、33節からこの13章の最後のね、 箇所を見ますと、イエス様がエルサレムのことを涙を流しながら嘆いてます。私たちのことを脅そうとしたり憎んだりしていないんです。そうではなくて、心を引き裂く思いで私たちに注意しています。イエス様は良い友です。良い友は私たちの聞きたくないことまでおっしゃってくださいます。良い友は、ここの先は危険だからやめてくださいと、たとえそれで友情関係が壊れても、それをリスクにして、それをかけて、そのように私たちを愛してるからそうしますよね。いや、イエス様は意地悪じゃないんです。私たちを単に脅そうとしているのではないんです。その戸が閉ざされるとどんなひどい目に遭うかよく分かってるから、だから今開いてますから、努力して入ってください。今入ってください。待たないでください。プライドを捨てて、ユダヤ人であることの自信や他の何でもこう、そういう捨てて、私を救い主として信じて今入ってください。このようにイエス様が呼びかけてますね。祈りたいと思います。愛する天の父様、この狭い門から入りなさいとイエス様が私たちに命じております。努力して入りなさいと、どうか私たちも自分のそれぞれの思いを捨てて、主のお言葉をそのまま信じて、そのままご自分の罪を認め、主を信じることのできますように。またすでにこの御国に入れられたものも、その大きな恵みのことも、そしてそこにまだ入っていない方々の危険も覚えながら、今日の御言葉を通して明日今週生きていくことができますように、私たちも周りにまだ入ってない方も多くおられますから、どうか導いてください。そのような方々に私たちが祈りと、またイエス様のように友人として共に語りかけることのできますように、力を与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、多くの子が集まっている方々はすでにイエス様を救い主として信じておりますね。努力して狭い門に入りなさい、ね、本当に主が備えてくださった救いの道です。そのことを当然私たちは感謝しつついるわけですが、でもまだまだ外に多くの仲間もいます。それでいいんですか。イエス様はそれで良くないと言ってます。それを軽く考えてはいけません。いつその戸が閉ざされるかわからないんです。ですから、まあ、少なくとも私たちはそのために祈るべきですね。一生懸命祈るべきですし、また声をかけたり福音を伝えたり主の愛を述べたり示したりという重要な働きがありますね。どうでしょうか。私がまだ外にいる友人、家族、周りの方々のために主が私をもお持ちくださるように、 本当にその願いをがあります。そういう思いのある方、祈りますが、手を挙げていただけますか。はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。はい、手を挙げて結構です。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、はい、ありがとうございます。他にどうですか。いかがでしょうか。まだ戸の外ですか。門の外ですか。努力して狭い門を入りなさいとイエス様言いますね。これまでの自分の思いやプライドやきっとどうにかなるというような思いを捨ててイエス様が示している道を、そこを通りませんか。そこを信じませんか。そのようにイエス様が私たちに進めているんですね。そのようにしきりにお願いしてます。あるいは注意してますね。そうでないと大変ですよと加えて、脅しではなくて本当のことを言ってます。大変ですよと言ってます、ね、いかがでしょうか。私はこのイエス様を救い主として信じたいです。祈ってください。そういう思いのある方おられますか。おられたら手を挙げていただければ。はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、主イエス様のお言葉を感謝します。一見厳しいながらも、しかし真実であり、本当に愛を持って語られた主のお言葉です。で、私たちもそのような思いで日頃周りの方々のために切に祈り、愛を示し福音を語ることのできますように、どうか勇気、力を、知恵をお与えください。今日手を挙げられた兄弟姉妹、特にその心の内に豊かに働きお導きください。そして本当にイエス様を救い主として信じたいというこの思いの、その方の心の内にも豊かにお働きになり、今日にでも主を信じることのできますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。